今朝はルカが記したイエス・キリストの昇天の箇所2箇所をお読みしたいと思います。まずはルカの福音書24章50節から53節まで。ルカの福音書24章50節。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、両手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に挙げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。続いて同じルカが記した使徒の働き1章3節から11節までです。使徒の働き1章3節。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで使徒たちは一緒に集まっていたときイエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかということはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。こう言ってからイエスは使徒たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。イエスが登っていかれるとき、使徒たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。今から2000年前、十字架で処刑され墓に葬られたイエスは、その3日後によみがえり、40日間にわたり弟子たちと時間を共にしました。3節にはこうあります。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。ルカの福音書の24章によれば、そんな40日の最後の日、イエスはオリーブ山のふもとにあるベタニアという村に弟子たちを連れて行き、両手を挙げて彼らを祝福したとあります。そして天に引き上げられると、その姿は雲の中に消えていったのです。使徒の働き1章9節。こう言ってからイエスは弟子たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。雲に包まれたというのは重要なポイントです。なぜならこれはイエスが神であることを証明するからです。かつて神は雲の柱の中に臨在し、荒野でイスラエルの民を導きました。モーセが十戒を受けるためにシナイ山に登ったとき、その山は厚い雲で覆われました。そして十字架の直前、イエスの見姿は変わり、そこにモーセとエリアが現れた際、幕屋を三つ作りますと興奮するペテロに、父なる神は雲の中から語りかけます。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。すべてのことは雲の中から語られたことでした。そんな雲の中にイエスは引き上げられ、 包まれたのです。それは紛れもなくイエスが神であることを証明していました。使徒信条は告白します。三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。この様子を見ていた弟子たちは呆然としていました。復活して喜んだのもつかの間、またイエスがいなくなったのです。これはどうしたことかと上を見上げていると、天使が現れ弟子たちに告げます。11節、ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。ヨハネの黙示録1章7節にはイエスの再臨の様子を次のように表現します。見よ、その方は雲と共に来られる。天へと引き上げられ雲に包まれたイエスは、その雲と共に再びこの地上に戻って来られるのです。天使が告げた通り、いつの日かイエスは弟子たちが見たのと同じありさまで再びこの地上に戻ってくるのです。でもその再臨までの間に弟子たちにはやらなければならないことがありました。彼らには果たさなければならない役割があったのです。それは人々に救い主イエスの十字架と復活を証しすることでした。天に引き上げられる直前、イエスは弟子たちに告げます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりなさい。呆然として上を見上げている弟子たちに天使は言います。11節、ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。天使は弟子たちに葉っぱをかけているのです。イエスの弟子たちよ、あなた方にはやるべき仕事が残っているのではありませんか。世の人々にキリストの十字架と復活を述べ伝える、そんな大切な役割をイエスはあなた方に与えたのではありませんか。なぜぼーっと突っ立っているのですか。なぜ上を眺めているのですか。さあ一歩を踏み出すのです。そんな天使の声が聞こえてきます。11節、ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。でも弟子たちにとってそれはとてつもなく壮大な役割でした。エルサレムだけならまだしも、ユダヤとサマリアの全土、そして地の果てにまでイエスのことを伝えなければならないのです。しかもそれは危険と隣り合わせの仕事でした。キリストのことを伝えれば、ユダヤ人は彼らを社会から排除しようとするに違いありません。ローマ帝国は彼らを捕らえようとするに違いないのです。そんなとてつもなく壮大で、しかも困難な役割を、果たしてこの弟子たちが果たすことができるのでしょうか。つい40日前、彼らはイエスを見捨てて逃げ出した者たちなのです。つい40日前、主は復活した、墓は空っぽだったという女性たちの言葉を彼らは信じようともしなかったんです。そんな彼らがイエス・キリストの十字架と復活の証人としての役割を果たして果たすことなどできるのでしょうか。実は可能なのです。でもそれは彼らの能力のゆえでも、信仰深さのゆえでも、彼らの熱心さのゆえでもありません。彼らがその役割を果たすことができるのは、そのために必要なものを神がすべて備えておられるからです。まず神は、弟子たちがその役割を果たすことができるようにと聖霊をお授けになります。自分自身の力や知恵ではなく、 聖霊の力と導きによって彼らはイエスの十字架と復活を証ししていくのです。8節にはこうあります。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。事実、この10日後ペンテコステの日、彼らの上には聖霊が宿るのです。そして聖霊とともにイエスは弟子たちにご自身の祝福をもお与えになりました。ルカの福音書24章によれば、イエスはその時両手を上げ弟子たちを祝福しながら、そのままの姿で天に引き上げられたとあります。ルカの福音書24章50節51節は次のように記します。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、両手を上げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に上げられた。両手を上げ祝福するその姿のままイエスは天に引き上げられたのです。これからの働きのためには耐えることのないキリストの祝福が彼らには必要だったのです。キリストの体が彼らの前から見えなくなったとしても、キリストの祝福が彼らから離れることはなかったのです。だからこそ弟子たちはそのキリストの祝福を受けながら、地の果てにまでそのキリストの証人となることができたのです。神は私たちにも様々な役割をお与えになります。家庭において、教会において、社会において、職場において、私たちは神からの役割を受けるのです。でもそれがどんな役割であろうと、それを自らの力や熱心深さで果たすことはできません。私たちは弟子たちと同じように、あまりにも弱く、あまりにも罪深いからです。でも神は、私たちがその役割を果たすことができるようにと、聖霊を送り、力づけ、導いてくださるのです。そして救い主イエスは、ご自身の限りない祝福をもって、困難のうちに暮らす私たちを励まし、そのうちにあって、守ってもくださるのです。あの日弟子たちのために、イエスが両手を挙げ、祝福を与え続けながら天に昇られたように、今この地上にあり、役割を果たさんとする私たちのために、救い主イエスは、限りない恵みと慈しみによって、私たちを囲み、祝福し続けてくださっているのです。ルカの福音書24章50節51節。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、両手を上げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に上げられた。よもの国より選ばるれど、望みも一つ、技も一つ、一つの御方共に受けて、一人の神を拝み頼む。聖霊と祝福により、この地上での私たちの歩みを支え導き、私たちの働きを全うさせてもくださる三位一体なる一人の神を、賛美歌191番をもって褒めたたえます。お祈りします。父なる神様、私たちは弱く罪深いものです。至らなさに満ちたものです。しかしそんな私たちにあなたは福音を委ね、キリストの十字架と復活を述べ伝えるものとして選んでくださいました。 あるものは家庭にあり、あるものは学び屋にて、あるものは社会にあって、あるものは職場にあって、その場所、その場所にあって、救い主イエスの十字架と復活を、自らの言葉と、また行いによって、私たちは明かしていきます。そんな私たちを、聖霊によって包んでくださいますように。そんな私たちを、救い主イエスの限りない祝福で満たしてくださいますように。あなたからの役割を果たすことができるように、私たちを励まし、支えてくださいますように。弱く、罪深い私たちのために聖霊を送り、至らなさと不完全さに満ちている私たちのために、今も祝福を与え続けてくださっている、復活の主、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。